どういうことを話そうかなと思ってたら、このコリント第2の手紙の4章の18節、見えない永遠のものに目を注ぐ、これを主題にして話そうと思いました。コリント第2の手紙の4章の18節、私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。人は何を見るか考えるか、見るものによって変えられるという、これは人類の曙の89ページの言葉ですが、眺めることによって変化するのは人間の精神の法則であると書いてあります。スポーツばっかり見てると、ポルノばっかり見てると、人間はそういうふうになっていく。人は見るものによって変えられる、これが人間の精神の法則だというんですね。で、私たちは聖書にある我々の先輩たち、が残してくれた模範に従って、そして今年力いっぱい歩んでいきたいと思います。目に見えないものに目を注ぐ、見えないものに目を注ぐ。いにしえの生徒たちは約束のものを受けていなかったけれども、それを望み見て喜んで生きたんですね。そして神が備えたも永遠の報いを望み見て生活していったのです。旧約聖書から一人抜きんでた人がいましたが、ヘブル人への手紙の11章の27節、これヘブル人への手紙に、信仰によって彼は王の憤りををも恐れずエジプトを立ち去った。彼は見えない方を見えるようにして忍び通したと書いてあります。見えない方を見えるようにして生活した。だから目まぐりしく変わるこの世の王、この世の宝、さまざまな出来事、彼はそれには振り回されなかったんです。モーセは見えない永遠の現実を見ることができた。だからエジプトの宝、エジプトの快楽、彼はキリストがご自分を愛する者たちのために備えられていたその素晴らしい報酬と比べたら本当に軽いものであることを彼は計算したんですね。信仰によってモーセは成人したとき、ファロの娘の子と呼ばれることを拒んだと書いてあります。パロの娘というのは次の王様が、王の位が約束されていた、王の財産を引き継ぐ、王の権力を引き継ぐ、すべてがモーセの前に横たわっていたんですね。しかし彼はパロの娘の子と呼ばれることを拒んだと。なぜ？見える一時的なものは本当にこれは軽いしばらくのものであって、永遠の価値あるものと比べたら何の得にもならないことを彼は知っていました。罪の儚い陥落にふけるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを選んだと書いてあります。そしてキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と 考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。これはキリスト教もある意味ではご利益宗教です。それは本当の永遠に価値のあるご利益です。その利益報酬は神様のためであり、また私たちのためでもある。自己欲を満たす、利己欲を満たすような、そういうご利益ではなかったんですね。彼は目に見えない永遠の現実を熟知して、そして目に見えるエジプトの栄華、エジプトの宝、やがて自分に約束されているその権力、それらは本当に計ったら軽い軽重不薄なものであることを彼は知ったんです。考えたんです。我々も今年1年間考えて行動したいですね。そして価値のあるものを選びたい。一時的なものでなくて永遠に価値のあるものは何であるかということを考えて選んで、そしてノーと言える日本人、ノーと言えるクリスチャンになりたいです。我々はいつも毎日選択しなければなりません。目に見えるものか、目に見えない永遠に価値のある現実を選ぶか。けせらせらなるようになれ。過去も現在も未来も考えない。フレミングみたいに、ただ群衆が行くところについていく、こういう人間であってはならない。教会においてあっても、おいてもそうです。目に見えないもの、教会の組織ではない、指導者ではない。もちろん聖書では神の御言葉に従う指導者に従えと書いてあるが、考えない、個性を殺してまでも魂を指導者に委ねることは固く聖書は禁止しています。キリスト者にある自由人として考え、正しいことを選び、そのためには識別の能力がないといけないんですね。そしてノーと言うべきことにははっきりとノーと言えるクリスチャンになりたい。だからどんなそしりも、どんな迫害も、虐待があっても、彼は忍び通していったんです。これは一時的だ。我々もね、今年どういうことが突然不意に襲うか分かりません。しかし神様の許しのもとにあるならば、これをモーセのように耐え忍んで、時が経てば解決することがたくさんある。どんな苦しみも涙も晴れることがある。だから感情的にならないで、衝動的にならないで、じっと忍び通すんです。神はご自分を愛する者のために万事益としてくださることを信じるときに、必ず解決されていく。必ず。彼は見えない方を見ているように生活していった。我々は見えるものに振り回されて、見えないものを失ってしまうことがよくあります。見えない永遠の王 告を見て彼は喜び生活していったんですね。イエス様は言われた、私の国はこの世のものではない。サタンがアラノにおいて誘惑した。この世の栄華をあんたに全部あげるから、私に一度私を礼拝しなさいと言った。私の国はこの世のものではない。もし私の国がこの世のものであれば、私に従っている者たちは私をユダヤ人に渡さないように戦ったであろう。しかし事実、私の国はこの世のものではない。決して彼らを、弟子たちを、キリストを不利に陥れるようなことが起こっても戦おうとはしなかった。この世の権力に逆ろうことはしなかった。見えない現実をじっと見ていたからです。見えないお方を見ていたからです。見えない御手が全てを導いて支配しておられることをイエス様は弟子たちに教えられた。ヨハネは、バプテスマのヨハネ、イエス様のために道備えをした、素晴らしい働きをしたバプテスマのヨハネ、彼に待っていたのは大変な殉教であったんです。その殉教も首切られて死んでいくということでありました。しかしヨハネは、各医者の希望第1巻の104ページに、ヨハネは王の美しさを眺めて、どこに目を注いでいたんですか。見えないお方に目を注いでいた。自分を忘れた。彼は尊厳な生活、清潔を見て、自分が無能力で昔なことを感じた。彼は神を仰ぎ見ていたので、人を恐れることなく天の使者として出て行く用意ができた。そう、神を恐れ、人を恐れず、山形県の独立学園の鈴木校長のもう合言葉です。人を恐れず神を恐れ、神を恐れて人を恐れず。独立学園に行くと、この世においてどんなに素晴らしい職業に就くか、どんな地位に就くか、どんな名声に就くかということは一切教えない。何になろうとも人のために奉仕するものとなりなさいと教えるんですね。だから神を恐れて人を恐れない。彼は王の王であられる神の前に低く腰を眺めていたので、かがめていたので、地上の君主たちの面前に恐れることなくまっすぐに立つことができた。人を恐れるとね、原則を曲げてしまいます。人を恐れると罪を犯してしまう。人を恐れるとつい誘惑に陥ってしまう。目に見えないお方のみを恐れて、ノーと言うべき時にはノーと言えるクリスチャンになりたいですね。目に見えるものは一時的であるんです。エジプト、バビロン、ギリシャ、ローマ、世界の諸王は一人一人消えていきました。この世の王、皇帝、大統領、首相、君、君主、天皇、地位も権威も、マリリン・モンローの美貌も、力道山の力も、もう消えてしまった。名声も、どんな財産も。賛美歌にね、509番に、世の楽しみ失せされ、人の誉れ消えゆけ、人の称賛、人の称賛で大変な損失を受けてしまうことがある。人気のこと、目に見えることにとらわれて罪を犯してしまう人がいます。 我が幸こそイエス君、宝も名も流るる水の上の月の影、月の影、これを追って一生終わってしまう人がたくさんいる。ありて泣きようなどかはおわん、我が富こそイエス君、これをモーセは選んだ。そして新約のチャンピオンであるパウロもこれを選んだ。我が富こそイエス君だと。さらば行けよ世の夢、朝日の影差しきぬ我が迷いを鞘に示す。ああ今年決してこういう迷いに、目に見えるものに迷わされないようにしましょう。目に見える永遠の現実を眺めて、すべてをそれで測って何が価値あるかを見ていきましょう。御光こそイエス君。イザヤ分かれん浮世に、イザヤ迎えん常世。弟子のあの教科でも学びました。キリストの弟子になるということは過去に決別することである。その代わり素晴らしい永遠の御国を迎える。イザヤ迎えん主の御胸によりていこうその日を。これはシャロンのバラです。シャロンのバラ、イエス君、主の栄は限りなし、この世の君もひれ伏し冠を捨てて主をたたえ。エジプトのパロもこの世に現れた君主たち、ヒットラーもナポレオンもみんな冷えてしまいました。どんな勲章も神が我々のために備えておいでになる誉れ、賞与と比べると一時的で消え去って、永遠に消え去ってしまうものです。バチカンに蓄えられているどんな金の宝も、イエス・キリストがその子らに与える宝と比べたら、フンドのようなものだとパウロは言っています。この世で一番富める国、一番小さい国、八重岳学園よりも少し大きいだけ、全世界の富を握っているんです。政治、宗教、経済、全部を一手に握る時が間近に迫っております。この世の君主たち、リーダーたちは法王を主と崇めるようになる。やがてサタン礼拝に導かれていく。しかし一方、見えないものを見えるようにして生活していった立派な生徒たちがいました。子羊の命の踏みに名前を記された人たちは永遠に輝く黄金の冠、永遠の命を待ち望んで今休んでいる。ある人たちは天に生きたまま昇天したいという人もいる。今限りない栄光のうちにこの地上からあがなわれたエノク、エリア、そして死んですぐ天に連れて行かれたモーセたちがいるんです。彼らはこの人生のレースを走っている私たち一人一人を眺めて応援しているんですね。モーセは苦労の多い人生を送りました。キリストのために苦しむことを選んだ。エジプトの宝よりも、快楽よりも、神の民と共に苦しむことを選んだモーセに、やがて彼が125歳にしてこの地上を去るときに、120、神様は彼の前にね、この世界の最後の最後までどうなっていくかという、もう素晴らしい パノラマを見せました。そして永遠の王国を見せられたんですね。彼は息を引き取ってすぐ、なんという天使かね、あれは佐知さん、すぐ天からなんとかいう天使が送られてね、モーセを起こして天国に連れられていった。死んですぐ天に連れられた、連れられて行かれた人は彼一人です。生きたまま死なないでしょうを迎えた人たちは、天に挙げられた人はエノクとモーセであった。あ、エノクとエリアであった。我々は誰についていくでしょう。モーセのように死んで、そして特別な復活に預かる人たちもいます。この中にけど死なないで生きて、朽ちない体に、不朽の体に変えられる人たちもいますね。そう、これはマザーテレサ、ノーベル平和賞も受けた。しかし人生終わるにあたってアンカーに書きました。本当に苦しくて苦しくてたまらなかったので悪魔払いをして、神様なんかいない、私には信仰はないんだと言って日記に書き残したというんですね。こういうふうに報道された。僕はお正月になるとね、マラソンを見るのがとても好きです。マラソン、我々のクリスチャン生活もマラソンのようなものです。パウロもそう言っています。意気疎走することなく賞を得るまで走り続けようではないか。この賛美歌作家は賛美歌の370番に、目覚めを我が魂、心を励み、力の限りに急ぎ進め、命の冠は我がためにぞ、天に行く長谷場に備えらるる。あ、この世のスポーツにはもうトロフィーを、さまざまなもう賞与を得ようとして自分の肉体を苦しめて、その一時的なやがて朽ちゆく賞与のために厳しい訓練をする人たちがいます。ある人たちはサッカーでもすごい優秀な選手になったのに大抵タコを立てている人たちもいます。やがて朽ち壊れてしまう、この世の一時的なものです。私たちの走っているマラソンは永遠の報酬をすでに得たエノクやエリア、モーセ、そしてその他に天使たちも他世界の住民も、この小さな地球で永遠の命へのレースを走っている我々一人一人、必ずテープを切るように応援している。我々の物見な人々を蜘蛛のごとく群がり囲みて我を眺む、脇目も振らずに走り進め、栄えを授くる主は呼びたも、こういう観念我々持ってるでしょうか。前天が我々を注目して応援している、目に見えない戦い、そして目に見えない永遠の価値のある賞与が待っているということ。見よ、その栄の輝けるを並ぶべき者はまたとあらじ、この世の君らの花の飾り、この世の君たちの得ているものは花の飾り、黄金の冠も光ぞなき、御恵み豊けき救い主の御声のまにまに走る好み、信仰の導き手であり完成者であるイエス様は私たちの監督であられます、師匠であられ、そして必ずあなた方のうちに願いを起こさせ実現に至らせる、私は天においても地においても一切の権威を与えられた、必ずテープを切る、そして最も高い理想、私のような品性、罪のない品性、 完全に罪に勝利し、自我に勝利することができる。この自我との戦いは最大の戦いです。イエス様が勝利したように、我々も勝利することができると我々のコーチは言っておられますね。目に見えるものこそ永遠に続くものであります。新約のチャンピオンであるパウロは、しかし私にとって益であったこれらのものをキリストの家に損と思うようになった。私はさらに住んで、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値、彼はそれを考えて選んだ。モーセもそうだった。我々はどうでしょうか。キリストの弟子とは言いながら中途半端でしょうか。人にどう思われるか、人の批評、それに揺すぶられているでしょうか。キリストを知る知識の絶大な価値、その価値観に全てがかかっているんです。キリストの家に私は全てを失ったが、それらのものをふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであると彼は言いました。そしてパウロは、目に見えないお方を見て生活していたばかりでなくて、目に見えない永遠の王国を見ていたんです。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられている。彼は実際幻で第三の天にまで挙げられた。天国を見たんです。永遠の王国を彼は見せられた。エレン・ジー・ホワイトもそうでした。この地上は光の永遠の輝かしい御国から比べたら、エレン・ジー・ホワイトは真っ暗だと、この地球のことを言いました。そしてパウロがいよいよ臨終になったとき、マザー・テルサとは全く反対のことを言った。誰がキリストの愛から私させるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。私たちはあなたのために秀逸死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得てあまりある。パウロの前途にはもう素晴らしいサンヒドリンのもう長となるような素晴らしい将来が約束されていた。ガマリエルの門下であった。すべてのものが彼の前に横たわっているけれども、彼はノーと言ってそれを拒んで捨てて、そしてそれらの誘惑に勝利した。私は確信する、死も生も天使も支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くした。信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。この永遠に価値のある目に見えない現実を見ているように我々生きてるだろうか。教会においてでもそうですよ。そう、そのことを忘れるために信仰の破線に突然会って、そして去っていく人たちが少なくはありません。 誰が命をかけてキリストのもとに行くだろうか。信仰の目を持ってイエスを絶えず眺めることによって我々は強められる。眺めるということは得たものではない。彼らは仲間が眠っている間に骨折って夜道を登っていったのだ。足の下にいろいろなことを踏まえ、良いものや益になるものを習得し、高慢を知り、刻々に立ち現れる悪を征服して我々は立ち上がるのだ。その場限りで現れては消え去る。日々の出来事や全ての平凡な事柄や歓喜や不満など、それは全て上へ登る階段なのだ。私たちは見えるものではものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。利己的な欲望や正常を否定するときに、我々は価値のない一時的なものと貴重な永久的なものとを交換しているのである。サムソンがそうでした。サムソンがもしモーセのようにパウロのように目に見えない永遠の現実を見ているならば、あのサムソンは素晴らしい人間になっていたに違いない。これは犠牲ではなくて 無限の利益である。もっと良いものをというのが教育の合言葉である。全ての真実な生き方の法則である。 Something better、 何かさらに良いもの、これを絶えず求めていく。満足しない、聖なる不満と僕は言う。もっと良いもの、もっとさらに良いもの、今年そういう生き方を我々するだろうか。キリストが我々にいかなるものを捨てよとご要求になっても、それは主がその代わりに何かもっと良いものを提供してくださるためである。聖少年たちは一概に悪いとは言えなくても、しかし一番いいものとは言えないような目的や研究や楽しみを持つことがよくある。一概に悪いとは言えなくても、一番いいものとは言えないような目的や研究や楽しみを持つことがよくある。そのために彼らは人生の最も尊い目標からそれてしまう。そう、私は自分自身の人生を振り返って、まだ目標にもちろん到達していないけれども、目標を目指して走らせていただいていることを本当に感謝したいです。三育学院ではね、進学校でも高校時代も進学校もチヤホヤチヤホヤされた。あのまま人生を送っていたならば、私はもうダメになっている。若い人たちに彼らの大事に思っているものを放棄させるには、強圧的な手段や直接の非難では効果がない。彼らを見栄や野心や報酬よりももっと何か良いものに導くべきである。彼らをもっと真実な美、もっと高い原則、もっと高い人生に触れさせなければならない。ことごとく麗しいキリストを彼らに仰がせなければならない。キリストには変えられません。世の何者も、宝も、地位も、名誉も、どんな美しいものもキリストには変えられませんと言えるようになりたい。そうするならば、パウロのように、モーセのように素晴らしい人生を締めくくることができます。青年の熱意と気高い献身と情熱は、ここに真の目的を見出すのである。義務を尽くすことが楽しみとなり、犠牲を払うことが喜びとなる。キリストの栄を表し、キリストのようになり、キリストのために働くことが人生の最高の抱負となり、最大の歓喜となる。歓喜というこの歌があります。歓喜、そう、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンという歌あるね。そう、最大の歓喜が我々の心を 震わせるんですね。キリストの愛が私たちに強く迫っているからである。私たちは、一緒に読んでみましょう。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。絶えずポールの勧告を頭に置いて今年頑張って、主にあって頑張っていきたいと思います。賛美歌のね、今日この虹の山に登りて見下ろせば清き神の都を、常しえの憩いが待っている我が天津ふるさと、天津家我ら行かん、身を輝ける都を聞け天津使いの歌、常しえの神の都我ら待ちし、天津家我ら行かん。私の兄が、次男がね、東京で死んでた時に、みんな親族もみんな、あの共産党の人たちもたくさん集まりました。お花代だけで100万円そうして、その施設を借りるのにどれくらい使ったか、看護家に、ね、入れられて白い服を着せられ、白い旅、白い手袋、そしてみんなでね、白い一円玉をそこに置いて、遠い遠い遠いところに旅に行くって、どこかわからない、わからない、一円じゃ足りないところだ。あれだけの人が一円を納めても、あんな旅行できるはずがない。行く先を知らない。我々は、モーセは行く先を知らないでバビロン、カルデアを出ていったが、やがて彼は行く先を知らされた。あのエルサレムではなくて、中東の永遠の都、揺るがぬ土台の上に建てられた都、天津ふるさと、ここが我々の行き着くところだということを知ってます。我ら行かん、そこを目指してまっしぐらに今年精神を尽くし、思いを尽くし、心を尽くして走っていきたいと思います。お立ちください。